証言する意味を持つ言葉を語っています。すなわちイサヤ書の42章はイサヤではない別の人が書いたことになってしまいます。けどマタイの書いたものによると、イサヤ42章はイサヤ自身が書いたことになります。マタイ伝12章17、18節、これは預言者イサヤを通して言われたことが成就するためであった。これぞ私の選んだ私のしもべ、私の心の喜ぶ私の愛する者、私は彼の上に私の霊を置き、彼は異邦地に公義を述べる。マタイの福音書の中では、旧約聖書の27巻以上のものが、御言葉が引用されています。しかしマタイだけではなく、ヨハネも、またマタイと全く同じ態度を取ったことがわかります。すなわちヨハネもまた旧約聖書全体が神の権威によって書かれたものであり、霊感によるものであることをはっきりと明かししています。イエス様と同じようにヨハネもまた聖書をよく調べなさいと言いました。ヨハネ伝の5章39節を見ると次のように書かれています。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのですと。そしてモーセによって書かれたものは神の権威によって書かれたものであると言っています。ヨハネ伝5章の46節47節です。もしあなた方がモーセを信じているのなら、私を信じたはずです。モーセが書いたのは私のことだからです。しかしあなた方がモーセの書を信じないのであれば、どうして私の言葉を信じるでしょう。ヨハネは証明するときに議論などは一切しないで、聖書にそう書かれています。という一言で片付けています。そしてヨハネは主イエス様が聖書、すなわち旧約聖書を教えになったと私たちに語っております。特にイエス様の受難の歴史においては旧約聖書が成就したことをはっきりとヨハネは私たちに示します。ちょっと中2章から読みます。ヨハネ伝中2章の中4節、ヨハネ伝書2章の中4節、イエスはロバの子を見つけてそれに乗られた。それは次のように書かれている通りであった。恐るな死よの娘を見よ、あなたの王が来られる。ロバの子に乗って、38節、それは主よ、誰が私の知らせを信じましたか、また主の御腕は誰に表されましたかと言った預言者イサヤの言葉が成就するためであった。彼らが信じることができなかったのはイサヤがまた次のように言ったからである。主は彼らの目を盲目にされた、また彼らの心を固くに何にされた。それは彼らが目で見、心で理解し、改心し、そして私が彼らを癒すということがないためである。イサヤがこう言ったのはイサヤがイエスの栄光を見たからで、イエスを指して言ったのである。また中九章、同じくヨハネ伝の中九章の24節を読み足します。そこで彼らは互いに言った、それは咲かないで誰のものになるか口を引こう。それは彼らは私の 着物を分け合え、私の下着のために口を引いたという聖書が長中さのためであった。28節。この後イエスはすべてのことが完了したのをして、聖書が長中さのために私は乾くと言われた。喉が渇いたためよりも聖書が長中するためにイエス様はこういうふうに言われた。35節。このことが起こったのは、彼の骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が長中するためであった。また聖書の別のところには、彼らは自分たちが突き刺した肩を見ると言われているからであるとあります。そしてまた、ヨハネは証を して、そしてまとめて、旧約聖書とイエス様のお語りになったこととが全く対等、権威ある信仰の土台であると言っています。戻りまして、2章の22節。そこでイエスが死ぬの中から蘇られた時、弟子たちは、イエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉とを信じた。とあります。福音書を書いた人たちが皆、旧約聖書に関するこういう証において一致しています。そして旧約聖書の一つ一つの御言葉は彼らにとって重みのあるものであり、純金とみなされ用いられます。使徒行伝に書かれた人たちの福音はなんと力強いものだったなのでしょうか。このことは全世界に短期間のうちにイエス様の福音として広まりました。彼らの語った福音の力はいかなるものだったのでしょうか。ご春節に送るペトロの説教は、3000人の魂を主イエス様に導いたのですけど、このことを学んでみてわかることは、語られた御言葉の半分以上は旧約聖書からの引用であったということです。ちょっと使徒行伝にから見てみましょうか。ペトロの奉仕の土台は間違いなく旧約聖書でした。使徒行伝3章21節。このイエスは神が昔から聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られた。あの万物の改まる時まで手にとどまっていなければなりません。ペトロの書いた手紙を見ると、旧約聖書に送る御言葉の絶対的な確実さが彼の語った一つ一つの土台になっていることがわかります。ちょっと第一の手紙の一章、ペトロ第一の手紙一章、425ページになります。ペトロ第一の手紙一章の中二節。彼らはそれらのことが自分たちのためではなく、あなた方のための奉仕であるとの啓示を受けました。そして今やそれらのことは天から送られた聖霊によってあなた方に福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。それは御使いたちもはっきり見たいと願っていることなのです。16節。それは私が聖であるからあなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。2章6節。なぜなら聖書にこう書いて、こうあるからです。見よ、私は死よに現れた石。たとえ礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。3章7節。命を愛し、幸いな日々を過ごしたいと思う者は、舌を抑えて、悪を言わず、 口笛を閉ざして偽りを語る。悪から遠ざかって善を行い、平和を求めてこれを追い求めよ。主の目は義地の上に注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。しかし主の願いは悪を即行う者に立ち向かう。第二の手紙の一章の21節、なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。まあ、人たちの働いた身、すなわち効果を自分も持ちたいと思うものは、人たちの伝えた福音を述べ伝えなければならない。初代教会全体の証もまた同様に、旧約聖書の完全な霊感を認めるものです。もう一回、使徒行伝に戻りまして、4章の25節。しかし私は彼らが異端と呼んでいるこの道に従って、私たちの先祖の神に仕えていることを学科の前で承認いたします。私は立法にかなうことと預言者たちが書いていることとを全部信じています。今度ちょっとだけパウロの引用した箇所を見てみたいと思います。まあ、パウロは旧約聖書の持ち通りの霊感の信じたなのでしょうか。パウロは旧約聖書の精通した学者であり、旧約聖書の最も深い事情を洞察した人でもありました。私たちは到底した理性と徹底的な論理を持った人に、すなわちパウロに対して、彼が旧約聖書からの御言葉を持って深く考えずに福音を述べ伝えたというようなことを言うことができるのでしょうか。決してそうではない。パウロにとっては旧約聖書のどの御言葉も本当に神の言葉でした。旧約聖書は、まあ、パウロの福音の土台そのものでした。使徒行伝の24章14節です。しかし私は彼らが異端と呼んでいるこの道に従って、私たちの先祖の神に仕えていることを学科の前で承認いたします。私は立法にかなうことと預言者たちが書いていることとを全部信じています。28章の23節です。そこで彼らは日を定めて、さらに大勢でパウロの宿にやってきた。彼は朝から晩まで語り続けた。神の国のことを明かしし、またモーセの律法と預言者たちの書によって、イエスのことについて彼らを説得しようとしたとあります。まあ、パウロの福音の土台では、旧約聖書でした。もしも旧約聖書の霊感を否定するならば、パウロの書いたローマ書は、いっぺんに削れてしまうのです。なぜならば、ローマ書の半分は、旧約聖書からの引用だからです。ローマ書1章2節。この福音は、神がその預言者たちを通して聖書において、前から約束されたもので、御子に関することです。もちろん、パウロの時代で、新約聖書まで存在していなかったのです。三章二節、それはあらゆる点から見て、大いにあります。第一に、彼らは神のいろいろなお言葉を委ねられています。三章九節、ではどうなのでしょう。 私たちは他のものに勝っていくのでしょうか。決してそうではありません。私たちは前にユダヤ人もギリシャ人もすべての人が罪の下にあると責めたのです。三章の21節。しかし今は律法とは別に、しかも律法という現象によって明かしされて神の義が示されました。四章三節。聖書は何と言ってますか。短い大切な文章です。私たちはどういう問題にぶつかっても、まず自分で考えないで、聖書は何と言ってますかと考えるべきなのではないでしょうか。聖書は何と言ってますか。それでアブラハムは神を信じた、それが彼の義と見なされたとあります。4章中7節。このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなのです。9章中3節。私はヤコブを愛し、エソに憎んだと書いてある通りです。と書いてある通りです。中7節、聖書はパウロに、私があなたを立てたのは、あなたにおいて私の力を示し、私の名を全世界に告げ知らせるためであると言っています。